与謝野晶子作、食料騒動について。この度の三府一道三十余県という広範な範囲にわたって爆発した民衆の食料騒動は、天明や天保年間の飢饉時代に起こったそれよりは激烈を極めて、大正の歴史に意外の汚点をとどめるに至りました。私はこれについて浮かんだいろいろな感想の一部を順序もなく書きます。誰も知る通り、この騒動の直接の原因は物価の暴騰で、なかんずく米価の法外な暴騰にあるのですが、間接の原因としては物価の暴騰を激制した成金階級の横暴と、その成金階級の利益を偏重して物価の調節に必要なあらゆる応急手段を早く取らなかった上に、意義不明の出兵沙汰や時期を失した調節令などによって一層米価の暴騰を助長した軍閥内閣の非正とに対する社会的不平を挙げねばなりません。人間は久しい間の歴史的進化を続けて、科学、哲学、芸術、宗教、道徳という類の高級な精神生活を営んではおりますが、一面には動物の一種として動物に共通する食欲、性欲のごとき本能生活を保存しているのですから、生きていくのに欠くことのできない食料、その他の第一必要品の供給が不足し困難になって、一旦飢餓投函の状態が目前に切迫した気球の場合に臨めば、今もなお食物が全く決定的にもっぱら生活の因素となっていた原始時代の人間の持っていたのと同じような猛烈な本能的衝動に駆られて、死に抵抗する力を持っていかなる非常手段をとっても、その気球のために自衛するに足る物質的必要を満たそうとせずに起きません。急すれば乱し、飢えては道徳の外に立ちます。知識の収容と倫理的意識の訓練とがあるものとないものとでは、自制の力を放棄するのに知足はあるでしょうが、どうしても尋常一様のことでは飢餓の危険を避けることができないとすれば、何人も生きようとする意志の不可抗力的盲導のままに、倫理の拉致を超えて、もとより重々の遺憾を感じながら野生を暴露した最後の非常手段を取ろうとします。みすみす一つの活路があるのに、それを知らぬふりして白衣粛清を学ぶ者はほとんど今の時代になかろうと思います。富山県の片田舎に住む漁民の妻女たちが数百人大挙して米一揆を起こしたのが、偶然とはいえこの度の騒動の口火となったということは、この度の騒動の主因を最もよく説明しております。彼らは最も米国の供給の少ない土地に住み、そうして高価な米を買うことの最も困難な境遇にいて、この一両年間絶えず日々の食料に苦心を払い、ことに最近3ヶ月以来は米価の加速度的な暴騰につれて現職の苦痛を続け、最後に一升50銭を越すという絶体絶命の窮境に追い詰められ、飢餓と死の間に挟まるに及んで、恥も道徳も忘れた、忘れざるを得なかった最後の非常手段を取るに至りました。私たち無産階級の婦人は、いずれも家庭にあってクリアを司っているだけ、食料の欠乏については人一倍その苦痛を迅速にかつ切実に感じます。彼ら漁民の妻女たちが、たとえ自分たちは飢えても、両親、夫、子供たちにはできるだけ食べさせたいと思う心から、その苦痛の絶頂に達した時、何人よりも先に忍耐を破ったのに対して、私は十二分の同情を寄せずにいられません。のみならず、私たち無産階級の婦人の連帯責任として、私はこれを我がことのごとくに思い、その弁護すべきを弁護するとともに、ことの後に反省して その手段の常軌を逸していたことの恥ずべきを合わせてあくまでも恥じたいと考えます。富山県の漁民の妻女たちはこの度の騒動の中で最も純粋にその主因である食糧問題によってのみ行動しましたが、他の府県の騒動に至っては同じ問題を主因としながら、ついでに資本家階級、ことに成金階級と軍閥政府とに対する社会的不平を爆発させることの方が激烈であったように見受けます。そうして常軌を逸することの甚だしい民衆は、節制もなく、規律もなく、ただ不平的気分と野次的気分との中に、領民の家屋を破壊し、障害や放火や食料品以外の贅沢品の略奪をさえあえてしました。物価暴騰の苦痛を分かち、社会的不平を共にする点について、同じく民衆の一人であることを光栄とする私ですが、そのあまりに常軌を逸して暴徒となり、ある者は強盗ともなった彼らの行為に対しては、これを糾戒すべきゆえんを知りません。彼らの中には、米商の倉庫にある数百俵の米を海に投じ、もしくは焼き捨てたものさえあります。正気を乱した彼らは、自分たちが非常手段を取るに至った主要な目的までを忘れているのです。私は、漁民の妻女がやむを得ずして取ったような純粋な食料に基づく最後の非常手段以外に、そういう乱民的暴行の演ぜられたことを、私たち民衆の名に対して赤面して教訓します。現代の民衆の運動は、できるだけ自覚的に一貫した意義があり、規律があり、節制のあるものでなくてはなりません。相互に愛し、扶助すべき民衆が、ことに民衆のために、間接の殺人者、略奪者である少数の権力階級と財力階級とに猛省を促そうとして奮起した民衆が、相互に殺し、かつ略奪するに至っては、沙汰の限りだと思います。これについて、東京女子高等師範学校長の湯原元一氏は、我が国の教育の無力であったことに驚かれたようですが、私は必ずしもそうは思いません。かえって文部省の教育の効果がここに現れているのではないかと思うのです。普通教育において、時代遅れの歴史的武士道的道徳と、なにわ武士以上に出ていない義理人情等を教えて、人間としての愛と権利義務思想等を教えないでおけば、自己の死活に関する大問題の前に、こういう無秩序、不節制、不人凶暴の動物的盲導をあえてするに至るものであるかと思って、私はむしろ官僚教育の効果の大いなるのに驚くものです。さて、着眼点を変えて私は思います。寺内内閣は、どうして民衆の生命に関する問題をこうまで危険に瀕せしめたのでしょうか。どうして民衆の精神と行為をこうまで動物的に逆転せしめたのでしょうか。昔の鉄人は、未だ刻さざる時は計りやすしと言い、これを未だ乱れざるに収めよと言いました。寺内内閣にして早く就任当時においてこれに気がついていたならば、これに備えて災いを未然に防ぐだけの事実は十分にあったのです。物価の法外な投機は決して今年に入って以来の現象ではなく、2年以前においてすでに何人にも目に余る事実であったのですが、政府当局者は常に楽観的体言を放って在野の識者の忠告に耳を貸さず、物価暴騰の原因である通貨の膨張、物資供給の減少、投機的資本家の買い占め、運輸機関の不足等について、何らの臨機の施設をも断行しませんでした。そうして最近に及んで、遅ればせに暴利取締令を出したり、全国にわたって 10石以上の貯蔵米を申告させたり、御用商人に託して外米の輸入を図ったりしたようなことが、かえって一層米価の暴騰を激勢する結果となりました。寺内内閣はこうして自己の非正に気づかず、反対に首相寺内氏は成功として常に前世主義を唱え、国民の物質生活には自給自足主義をもって楽観し、お門違いにも文学者の思想を危険視して、その方面の出版物に発売禁止を乱行し、ロシアの過激派を憎んでチェック軍と共に政党の兵をウラジオに出すようなことをしながら、自国の民衆の無産階級から一種の過激派的暴動を突発するに至るような危険状態の原因を寺内内閣自身が醸成しつつあることに思い至らなかったのでした。食糧騒動が突発して燎原の勢いで拡大するに及んで、一方に軍隊の力をもって民衆を威圧するとともに、草稿として穀物収容令を出したり、富豪の義金を促して内外米の連売を始めさせたりして、当面の食糧不足を救済しようとしているのですが、最後には民衆に向かって兵力を用い、合わせて一種の施しである慈善行為の中に一般民衆を乞食扱いにする政治が、どうして寺内氏の口癖のような善政と言われるでしょうか。私は現に市役所で売る錬米を買って、その時価よりも10銭近く安いという実際の利益を十分に嬉しく感じながらも、一面では寺内内閣の施設さえ早くよろしきを得ていたら、こうした心にもない恩恵を受けなくても済むものをと思って、一種の遺憾と不快とを抑えることができません。寺内内閣が天下の器でないことは、この度の暴動を激制したことによってあまりに明らかになりました。国民はすでにこぞって寺内内閣の嘲笑を打っております。寺内内閣がすぐに崩壊するといいなどにかかわらず、また食糧騒動がこれきり鎮静するといいなどにかかわらず、物価暴騰の事実は依然重大な社会事実として残っております。恩恵的行為である内外米の連売のごときは、目前の危急を一時的に救う変則的調節策に過ぎません。為政者は異常の時に異常の策を選んで、米の不足を補うために本年度の酒造を全く禁止するもよろしいでしょう。食料をはじめその他の第一必要品の配給を容易にするためには、潜伏の不足を補って多数の軍艦を代用するもよく、全国の汽車をそれらの運輸のために臨時に無賃とするもよいでしょう。また私たち無産階級のみが外米を食べるのでなくて、川上はじめ博士の説のごとく、貴族と有産階級とに論なく臨機の処置として、国民全体が一斉平等に外米を混じた米を食べるだけの忍耐を自覚せしめ、社会に外米を混じない米の存在を許さないことにし、それによって国家が米国の標準価格を一定して、特に恩恵的侮辱的の意味を持った錬米という名称をも全廃するに至ってほしいと思います。米価が右のような英断によって安定を得るならば、その他の物価も同様の方針から出た施設によって必ずある程度まで緩和することができるでしょう。食料品の公設市場を急速にいくつとなく設けるということも、永久に一つの必要な物価調節策だと思います。これらの施設のためには、従来の投機的資本家や問屋や小売商人からの反対運動と戦わねばなりません。私は東京の田尻市長が市営の錬米をわずかに1週間にして市内の白米小売商に委託したような妥協・姑息の精神を排斥したいと思います。私は社会に常在する不幸無力な人たちのため、また 今日のような不自然な物価投機によって生活難のどん底にある人たちのために、公私の事前救済の機関が設けられることを必要とするものですが、これまでから事前行為が夫人の適任であるように決定的に言われていた世論に対して、私は密かにそれを軽視し、現在の社会組織において経済的生産の実力を全く欠き、父兄や夫に寄生してそれらの男子の財力にすがって養われている夫人が、その保護者から恵まれた、むしろ盗み取った金銭の大部分を衣服や装飾品の物質的欲望の満足に消費し、わずかにその一部の少額を割いて虚栄心の満足のために事前かぶって寄付することは決して奨容すべき行為でなく、またその少額の汽車がたとえ貧者の一等という美しい賛辞があるにせよ、現代においてはもはや何ほどの社会的効果をも上げ得ないものであると考えているのでした。しかるに図らずもこの度の食糧騒動の促した各都市の救済行為が私の自説に裏書きをしているように思われます。皆さんのお見受けの通り、この度の救済行為は従来のに比べるとやや大仕掛けであって、各都市はそれに補給されて内外米の連売を盛んに実行しております。そうしてそれらの寄付者の主なる人たちには一つの婦人慈善団体も加わっていないのです。100万、50万、20万というような大きな額のはもちろん、1万、2万という額のものはことごとく富豪階級における男子たちの名によって提供されております。こういう巨額な寄付をしてこそ慈善行為も現に見るところのようにその効果を最も顕著に上げることができます。現代の慈善は、かつて私が救世軍の慈善鍋を評した時にも述べたことですが、多くの労力をかけて零細な金銭を集めるような迂闊な手段によってなされるのでなく、不当利得を常態として民衆の労働価値の大部分を自家の私有財産に組み入れている大資本家階級から、今度のように必要に応じて一挙して数百万ないし数千万円を拠出することでなければなりません。これによって思うと、最も有効な慈善については婦人の無力であることがわかり、合わせて慈善行為がその無力な婦人に決して適当した任務でないことがわかります。しかし私はこれがために婦人の持っている優しい慈善心を抑制し、かつその慈善行為を廃棄せよというのではありません。1918年8月。